はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神光一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、今日の話題は、私の、お客様で、すっごく困って、どうしようっていうようなことがあって、でも、それに対しての、相談されて、私が、最終的な今日のお話は、交通事故で被害になっちゃってですね。で、相手保険入ってんのに、任意保険入ってんのに、相手がですね、いや、私の保険使うつもりないみたいな、困った人がいた場合、うちの お客さんもすごく困ったんですけども、そういう場合でもですね、多分このラジオ聞いてる、くれてる人でも同じようなことですね、あって困ったことあるんちゃうかなと思うようなことやと思うんですけども。いや、相手いるんだけども、全然話し合いに乗ってくれないとかね。もう、お互いが、相手が悪いと思ってってっていうようなことですね。で、どうしても相手が無茶言うてるというような時に自分が困るっていうことが、あると思うんですけども。で、そういう人に当たると、話し合いになれへんかったらもううんざりしますよね、それだけでも。だから、うちのお客さんの例でもですね、バイク、うちのお客さんがバイクやったんですけども、で、相手が車の、しかも口うるさいっていうかね、女性の方やったらみたいですけど、ちょっと年配の。で、うちのお客さんにしたら、後ろから、当てられた感があって、しかもバイクですと。で、それで、後ろから当てられたんで、転倒して、転んじゃったんですけども。で、にもかかわらず、その車から降りてきた、おばちゃんがですね、年配の方が、その、頭ごなしにバーっとこうね、うちの、お客さんが悪いような、ことを、すごく、激しく言われたらしくって。で、うちのお客さんも、学生さんなんでね、びっくりして、で、ついつい、泣いちゃったわけですね、女の子だったんで。それで、泣き出したら、そのおばちゃんも困って、周りの目もあるかもしらんけども、許したるわ、みたいな感じで、簡単に言うとそんな感じで、別れちゃったらしいんですね。もちろん警察はすぐ、連絡して、来てもらったりしてたんですけども。結局、何回かお母さんがそこに電話して、保険入ってるんなら保険で対応してください、的なことを、お話ししたんですけども、全然、取り合ってくれず、で、うちのお客さんのお母さんももううんざりしてですね、もうこんな人、おんねや、みたいな感じで。で、相談を受けたんですけども。結局、怪我がね、そんなに入院するとか、梅雨もむちゃむちゃ長引くとか、いうほどでもなかったので、そしたら、こんな方法ありますよっていうことで、被害者請求ってね、いうのがあるんです。で、被害者請求っていうのは、要は自分が被害した人が怪我しますよね。で、その人が、今回のように相手あるんだけども、その相手と話ができないとかね、しにくいとか、もう話したくない、やっぱりね、怖い人とは話したくないっていうのもあるじゃないですか。で、そういう時に、泣き寝入り専用にということで、それで、皆さんもね、自賠責保険で聞いたことあると思うんですけども、原付バイクでもね、バイク買った時に 強制保険って言いまして、まあ、この保険入ってないとバイクは売れませんみたいな感じの自賠責保険っていうのがあるんですけども、これがまさしく被害者を保護するという目的でできた保険なんですね。まあでもこの自賠責保険でバイク買った時に入ってても、相手がまあ車とかね、他のバイクとかっていう時もあると思うんですけども、その時に物ですね、自分が怪我しただけじゃなくて相手に対しての物に対してはこれね自賠責保険では出ないので、だからまあ任意保険も大事ですよっていうようなことあるんですけども、まあ今回の場合はまあうちのお客さんが怪我して、で相手は任意保険入ってるんだけども、保険はもう使いたくないというか対応したくないというか、まあそれ以前の問題もちょっとあったのかもしれないんですけども、まあ話ができへんと。だいたいこういう場合って泣き寝入りしてしたことも皆さんね、聞いてくれてる人でも ある人もあったんかもしれませんよね。怪我して病院行って自分で治療費払うて、で、それをまあ相手に対して請求できない。でもまあ、2回か3回しか行ってないからもう仕方ないなって、まあこれぐらいの怪我で済んでよかったな、みたいな感じでですね、そういう経験はあったかもしれないですけど、まあ今度からですね、もしそういうことがあった時でも、まあ、全くね、泣き寝入りということじゃなしに、払った治療費とか、治療期間に、まあ、どれだけの通院したかによってですね、まあ、精神的な苦痛というものにを、数字にね、まあ、強制保険ということですから、自賠責の中で慰謝料の計算は、まあ、最低保障なんですけどもね、実際の日数にかける2というものに4200円ですね、かけたものが出るということなんですが、まあ、ここで注意せなあかんのは、行き出して、まあ、治療もいいよって言われるまでを行かなくなったっていう期間をですね、治療期間っていうのがあるんですけども、その治療期間がもし10日やったとして、で10日の間にまあ、怪我大したことなかったからいうことで3回だけ行きました、10日間の間で3回だけ行きましたってなると、この実際行った日数3日にかけて2倍ですね、いわゆる実日数かける2倍したものが、まあ、この例で言うと 3×2 で6なんですけども、6と、実際の治療期間が10と、これを比べて少ない方をかける4200円ということになるんですね。これをまあ受け取れることができるというね、それが被害者請求ということなんですけど、あとはもちろん直接的に治療費ですね、払った治療費と、あとこの自賠責の被害者請求というものをするときに、必要な書類の中にですね、診断書と診療報酬明細書っていうのが、どうしても必要になるんですけど、まあ、これもですね、病院、まあ接骨院さんも整骨院さんも含めてですけど、まあ、文書書いてはもらえるんですけども、やっぱり費用がかかるんですよね、文書料ということで。で実はこの文書料も被害者請求でも返ってきます。だから実際にかかって治療費とこの文書料ですね、でそれと今言った先ほど言った慰謝料の計算はですね、まあ、実際治療費払ってるものを今までは泣き寝入りしてたっていう人もですね、こういう被害者請求することによってですね、後で返ってくると、まあ、日数はねちょっとかかりますけど後で返ってきますので、まあ、しかも今3日しか行ってなくても、慰謝料だけでも、6×4200円で、25,200円というものはですね、後で返ってきますし、今これ3日だけでそういう数字になるということは、まあ、ちょっときつめのね、怪我してしまって、まあ、10回でもね、1ヶ月の間で10回でも、これ1ヶ月の間で10回でもってなると、30日と、10日 ×2 と比べたら20ってなりますよね。20日の少ない方で4200円かけたものが出るってことになると、4200円かける20日なんで、まあ、10万弱ね、慰謝料だけでそういう数字になるので、ですので、今まで、怪我して相手が、 いるんだけども、泣き寝入りっていうようなことはですね、この被害者請求があるんだっていうのはですね、今日のこのラジオ聞いてもらった人でですね、まあ、ちょっと覚えておいていただければ役立つんちゃうかなと思ってですね、ご連絡させて、まあ、今日その話をさせてもらったんですけども、まあ、実際このお客さんもですね、この被害者請求ってまあ言いましても結構、揃えなあかん書類もいっぱいありまして、まあ、保険会社に行けば、請求書類のチェックとか言うてもらえるんですけども、これ今日も実際あったんですけども、まあ、被害者請求の請求書類、自賠責の請求書類と、あと請求者の印鑑証明とか、で、怪我した人が未成年であればですね、その請求する人が親でももちろんいいんですけども、この怪我した人と、請求する人の間柄が分かる住民票っていうのが、まあ、結構忘れることがあるので、この辺が注意した方がいいかなっていうこともあるんですけども、まあ、その辺は、ちゃんと取ってたんですけども、今日ちょっと失敗したっていうのがですね、実際このチェックリストにですね、ないものが今日言われまして、その辺も皆さんね、これ軽微な怪我の場合っていうところで、注意してもらいたいのは、物損の自己証明であればですね、物損、なんで物損なのと、自己証明は怪我したら人身じゃないのというね、人身の自己証明が出ない理由書っていうのがね、これいるので、この辺も皆さん、注意してもらったらいいかなと思います。また困ったことあったら、このラジオカフェの若尾グラウに相談いただければ構いませんので、また今後とも聞いてください。今日もありがとうございました。